ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026の発送は8月23日以降となります。ただいま発送準備進めているのでもう少しお待ちください。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。本日朝から準備移動でバタバタにつき収録での予約配信となります。そんな今朝は九星学土星の特色を表現する難しさというテーマでお話を。今回は時刻土星、五黄土星、八白土星という土の木を持つ人の特徴について考えていきます。この3つの星の特色って他の星に比べて言葉にしにくいんです。僕はなんでこうしっくりくる表現が見つけにくいのかなっていう、その背景と意味を掘り下げることで捉えきれない大きな土星の人たちの輪郭をみんなと一緒に探っていけたらいいなっていう狙いです。時刻土星、五黄土星、八白土星、いわゆる土星の方々って九星の中でもちょっと表現が難しいところがあります。これが例えば一白水星や七赤金星のような個性の尖った星だとすごく分かりやすいです。こういう性格、こういう特性、向いてる仕事はこれで説明のための言葉がすぐ見つかります。でね、仮にそれが外れていたとしても一白水星の人は二と追うものは一と燃えず、そういう特色ですっていうのが、いやそんなことはないです、私一白水星は二とガンガン追えます、マルチタスク型ですって言われたとしても、そう結局自分で自分を把握することができれば成功じゃないですか。九星学とは要するに自分を正しく把握するためのツールになるので、こういう特色ですよに対していいえ絶対絶対に違う、私はこういう星って反論することができるならば、それ実は目的合ってるんですよ。そう、二ともない、一とも得ずだよねという問いかけから、それがきっかけになって一白水星の自分が自分らしさを把握することができるなら、それ成功なんです。白く木星のように協調性や調整力が前に出つつ、実はとても芯が強いゴリゴリの個性派なんていう矛盾を抱えた星も、その表現が逆にその矛盾が言葉にしやすいんですよね。これだってそうです、いやそんなことはないです、私は協調性調整力が表裏なく、オフィシャルでもプライベートでもどっちでも得意ですって言うんだったら、もうそれで白く木星としての自分の輪郭捉えられています。これ成功なんです。感受性が豊かな三匹木星、六白金星、九紫火星、そういった直感型自由人も捉えどころがなさそうに見えて実はそうでもないんです。その時々の気分や感情、内面の揺れ動きって誰もが当たり前に持っているものだから、見えない感覚なんだけど想像しやすいし印象を共有しやすいです。さっき使った直感型自由人って表現も、これよくよく文字を見てみると意味のわからない言葉の羅列なんです。直感も自由も形のない漠然とした曖昧のものだから、よくよく見ると意味がわからなそうに見えて、実は直感型自由人って聞くと、はいはい369のあれねってなんとなくイメージしやすいはずなんです。それは自分の中にある直感や自由の感覚から類推できます。ですが土星の人ってなると、一見分かりやすそうに見えて実はなかなか言葉でくくることのできない難しさがそこにあります。これ難易度高いんです。理由はいろいろあります。その代表的な一つが土の星が持つ多様性です。何にでもなれる、どこにでも溶け込める、その柔軟性、汎用性は言い換えれば型にはまらないってことです。一言で説明しようとするとかえって誤解を生む恐れがあります。職業の話を例えに出すならば、適性はこれって言いづらいです。そこで断定してしまうと、だってそれ以外にも適性あるんだもん、大体間違えることになります。 土星の方って向き不向きの振れ幅がとても広いんです。自分の経験に応じて向き不向きが変わってくるんです。多くの経験を積めば向き不向きがなくなるんです。でも経験って人と共有できないものなんです。その人が生きてきた足跡って私と絶対違うからイメージさえできないはずなんです。これが一泊水星四緑木星七赤金星の個性派だったら、好きなことは寝ないでも続けられるけど嫌いなことは無理して頑張ると具合が悪くなって続けられなくなりますよとかって割と思い切った断定提案ができるんですが、土星の場合はそれが難しいんです。八百屋さんでも魚屋さんでも土の人はどっちでも経験次第で耐性する可能性があります。またちょっとや外のことじゃ倒れない、崩れない、図太さもあります。ものすごいサバイバル能力を持ってる。これが土の特性です。どんな職場のどんな役割でも取り組み方次第で運が育ちます。そこでの運の伸び方に関しては経験値に依存するので、どうしても時間はかかってしまいます。それでもどんなことでも力に変えて未来を目指すことができる、いわば可能性の塊のような存在だから、あれは無駄とかこれは意味なしとかそれやめた方がいいとか断定しにくいのが土星の人なんです。そういうのをまあ便利な言葉で一括りにして大器晩成の星とか定義します。土星の人は持って生まれた大きな器の可能性から経営者としても従業員としてもどっちでも行けます。トップに立つこともできるし、縁の下の力持ちになれる上に、真ん中で中間管理職として調整役になることもできます。仲裁仲介の星でもあるんです。これは良くも悪くもなんですが、状況や環境に応じた経験を積みながらその場に求められる存在として育っていく、これが土星の人です。そういうのを僕は適応力って呼んでます。適応力って言葉をものすごくざっくり言えば合わせる力です。どんな場面にも順応できる、それは確かに素晴らしいことです。でも同時に自分の軸がぼやけやすくなったり周囲に振り回されやすくなったりっていう側面もあります。何でもできる可能性がある、これは何が自分らしいか分かりにくくなるにもつながってきます。またその利便性の高い特色が周囲から成長の余地を奪ってダメ人間を育ててしまう恐れもあります。だから良くも悪くもなんです。大きな器を持つっていう特色って良いとか悪いとか断定しにくいんです。どっちにも転ぶ振り幅があります。というわけで土星の人を言葉で説明するのはとても難しいです。あれもこれもその気になれば全部できますでは特徴になりにくいんです。何にでもなれますでは進路選択のヒントになりにくいんです。レストランに行った時、このお店のおすすめ何って質問に対して全部おすすめですって答えられても何の役にも立たないでしょう。それと似たようなもんです。その時のお店側の人の気持ちは僕よくわかるんです。どのメニューも自信があるし、どれをおすすめしても嘘じゃないし、むしろそんなどれか一つに絞れなんて難しいですよってわかります。でも質問してる側の方はそういうことじゃないんですよね。例えばでいいからどれがおすすめってその答えが分かったところから選択が始まるわけです。それをしにくい可能性と包容力多様性持っているのが土星です。メニューがありすぎるレストランなんです。和洋中全部揃ってるんです。器が大きいって言えば聞こえはいいんですが、その中身は多種多様すぎてかえって輪郭がぼやけます。この輪郭のにじみが土星の特色の言語化の難しさだと思います。一方で一泊水星三碧木星四緑木星六白金星七赤金星九紫火星、 この星の人たちは古い言葉でも表現しやすいです。土星以外の人たちを表す言い回しはことわざとか慣用句であるとか物語とかにいっぱい出てくるんです。それパクっちゃえば当てはめられるんです。例えば感性が大事、気分次第で動くみたいな特徴って、感情の起伏が激しい人を思い浮かべれば想像しやすい、そういうイメージが定着しているから説明がスッと通ります。そうすると、まあ、さっきの二兎を追うものは一兎も得ずであるとか、直感型自由人みたいな、そういう言葉も各星に当てはめやすいんですよね。一応土星用の表現もあるにはあるんです。石の上にも三年とか縁の下の力持ちとか。でもそれだけでは表現しきれないんです。なぜなら土の人はその真逆にあたる特色も持ち合わせているからです。だからどっちかに振りすぎちゃうと外れることになっちゃう、嘘をつくことになっちゃう。まあ本当に厄介です。八白土星の人には改革者みたいな目立つ強い側面があります。五黄土星の人には中心人物としての分かりやすいカリスマ性があります。そういう特色持ってます。時刻土星の人には母なる大地としてのもう外野思想みたいな、すごくとてつもない包容力があります。どれもそれなりに目立つ主役級の特徴なんですが、それらの特徴を全部消してスッと背景に溶け込んでしまうような馴染み親しみカジュアルさもあるのが土星の人なんです。そういうのを地味な存在感って口にしてしまうと、今度はね急に芸術は爆発だとか言い始めるからたちが悪いんです、土星の人。ちなみに芸術は爆発だって言った岡本太郎さんは1911年2月26日生まれの本命星八白土星、月明星時刻土星、傾向性時刻土星のゴリゴリの土星人なんです。全く面倒です、土星の人の言語化。とはいえその語りにくさこそが土の人の魅力だと思うんです。言葉にしづらいほどに多くの特徴、才能、可能性を抱えているってことです。それを分かりやすく変に端的にまとめようとするから間違ってしまうんで、だから嘘はつきたくないなって思っちゃうと、どうしても漠然とした表現になってしまうから歯がゆいです。そこの折り合いをつけるのが腕の見せ所って感じです。というわけで今回は九星学、土星の特色を表現する難しさというテーマでお届けしました。くどくどと言い訳してきた通りに土星を言葉で定義する作業難しいんですが、諦めてないです。むしろ日々楽しく向き合ってます。なので僕の試行錯誤の言葉選び、今後とも見守っていただけると嬉しいです。ぜひお付き合いください。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。まだ結構少し先の話なんですが、2025年9月23日火曜日秋分の日に群馬県桐生市のビキニ桐生文化会館小ホールにて有機こよみフェスを開催します。去年の秋分の日に開催したのがボリューム0だったんですが、今回はそれをアップデートさせて第1回目ボリューム1の開催です。ご予約は不要、入場無料の自由な有機こよみ完成感謝祭です。お昼前から始まって夕方の明るいうちに終わる健康的な大人の文化祭です。メインの大鳥は15時15分からの西金谷の公演、テーマが2026年の運勢と注意事項です。その前に僕が担当する有機こよみの使い方講座もあります。ただ会場はもう11時からオープンしていて、そこから14時30分までロビーにていろんな屋台をお楽しみいただけます。フェスの屋台といったら通常はたこ焼きとか金魚すくいとか射的とかになるんですが、有機こよみフェスの場合は手相とかタロット、星読み、鍼灸、漢方、有機こよみの下ごしらえなどが並びます。 もちろん西企画でも暦と雑貨のブース出します。そこで有機暦2026最新型の運をデザインする手帳ご購入いただけます。詳細はね、もうすでにブログにて告知開始しています。また屋台の出店者情報、予約窓口もお知らせしてあります。9月23日のご予定、ぜひ開けておいてください。特にまだうちの金屋に直接会ったことがない方はぜひご検討お願いします。彼の担当は2026年の運勢と注意事項という講演なんですが、そういうね、金屋の直接のメッセージを聞いてもらえる機会、あと何回あるだろうってカウントダウン始まってると思います。何事もなく理想的に頑張れたとしても残りあと10年はないと思うんです。体力的に、年齢的に、彼は今年御年79歳、来年で80になります。日本人男性の平均寿命84歳を考えた場合、あと5年ないです。まだまだ元気な今もう本当に毎日民謡ひとうなりしています。この今元気なうちにぜひみんなに会いに来てほしいです。今金屋絶好調です。9月23日金屋の体調も場所もしっかりと整えてお待ちしているので、ぜひ会いに来てください。さて、今日という一日は2025年8月2日土曜日、マビ、夏の土曜も今日を入れて残りあと6日です。今日と明日2日連続のマビとなります。ここでしっかり体勢を整え直して立秋までの日々を乗り越えられるようにできたら素敵です。今日の幸運のレシピは豚の角煮、豚か牛の塊肉が吉です。ステーキとか角切り肉とか、そういうの理想です。あのとんかつとかもありです。最後に今日のキーワードは理性、順序よく考える。その心は、自由を優先するあまり順番を乱してしまうと逆にうまくいかなくなっちゃうという運勢です。面倒でも 1,2,3 と正しいステップを踏んでいく方が、結果として物事がうまくいくんで、余力余裕ができる。そこで初めて自由度が役に立ちます。そこに行く、たどり着くまではいきなり自由を謳歌しようと思わないで、まずルールとか順番とか段階を守った方が楽だし、結果として軽いです。ステップが楽に進みます。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。